書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書イザヤ書65章17から25節、旧約聖書1233ページです。
聖書を朗読します。イザヤ書65章17節から25節。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。彼らは無駄に労することもなく、幸運で突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても彼らは害を加えず損なわないと主は仰せられる。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書イザヤ書65章17から25節までを通して、聖書が教える終末時代と題して、赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日ですね、お手元の説教用紙にありますように、流れに沿ってお話をしていきますけれども、ラブソナタ岡山の最後のこの本番に、愛媛のお葬式を松浦さんのお姉さんの、平岡さんの姉妹の葬儀を終えて、駆けつけることができました。大変恵まれた集会でしたが、御塗り教会イ・ジェフン牧師の説教は、ヨハネの福音書の、大変有名なイエス様の十字架にかかる前夜の箇所でした。で、私の父の家には住まいがたくさんあります。そしてあなた方のために私は場所を備えに行くのです。場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えますと。で、要は神様が用意していらっしゃるあとでいいです、今いいです。イエス様が天国を用意してくださる、それがビジョンだというわけですね。いろんな私たちが先のことを見通していろいろ準備をしますけども、それはいろんなことを準備してビジョンを持ち備えることが大事だということですが、最終的に天国に行くことをビジョンとしてそれを持ってますか、そういう問いかけだったと思います。地上のいろんな計画をしビジョンを持っても、最終的な天国に行かなかったら何にもならないじゃないですかという そこへ向かういろんなエピソードをお話しされました。で、私はなるほどなと、お葬式をしてきたばっかりですから余計実感がありましたが、今日ですね、私は永遠の人生設計を立てる必要があると思って、そのためには聖書がこの世の終わりをどんなふうに語っているのかということについて、教えているのかということについて、今日の聖書の箇所がそういう箇所なんですね。で、そのことを見て、65章の聖書日課の前後の中で開いておりますけれども、神様はイザヤという預言者を通して世の終わりがどんなふうになっていくのかということを語っています。今から2700-800年前の預言がまさに、世の終わりが今の終末時代がのことを、これから起こることも含めて、示しているわけです。そこで、最初にこの65章の前の62章あたりから少し流れを見ておきたいと思います。聖書日課の中で、解説もあり、それぞれ、分かち合いもあって、いるんですが、マクロな聖書の読み方っていうのはなかなかないんですね。ミクロのその箇所がどう言っているかということについては、大変そこで、感銘を受けたり励ましをいただいたりすると思うんです。もし今日初めて教会に来られる方が来られている方がいらっしゃっても、私は全体像をお話しながら、今日の私たちの聖書日課の前後から聖書の全体像をお話したいと思っています。それが私たちの人生設計と絡んでくるという話なんです。で、神様はイザヤを通してイスラエルという国がどういう歴史、使命を持って歴史をこの辿ってきたかということを示しているんですけれども、最初に申し上げておくのは、神様は全人類を作り、これを祝福していらっしゃる。その全人類を祝福するために一つの民族を新たに起こしました。それがイスラエル民族です。先祖はアブラハムという人です。で、最初からあなたを通して全人類を祝福するという使命を与えました。だから最初からイスラエルという国だけではなかったんですね。最初からターゲットは、対象は全人類なんです。私たちも含まれているんです。で、そんな中でこのイスラエルの国はその使命を果たしていくんですが、途中で道にそれていって、大いにそれてしまいます。で、神様の裁きや懲らしめを受けていくんです。で、そういう歴史の流れ、推移を旧約聖書は歴史的な事実を私たちに示しているんですね。そんな中で、今日ですね、62章というのは、シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない、その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、その時国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。こんなふうにね、イスラエルの国っていうのは、特にローマによる、アッシリア帝国によって、北半分が連れ去られ、滅ぼされ、 南半分がバビロンに捕らえ移された。南半分は戻ってきたけど、やがてローマによって壊滅し、世界中に散らばり、祖国がなくなります。1900年間もです。そういう中で、もう大変見捨てられたと言われ、荒れ果てていると言われた国が、もう実は復帰して1947年からイスラエル共和国として復帰している。これも聖書の予言通りです。で、そういう中で、この私たちは、このシオンと呼ばれる神の民イスラエルが、ここで予言されているように、将来祝福されていくということを知るわけです。その栄光と繁栄を見るわけです。それは、花婿が花嫁を喜ぶように、神様は、この選びの民の祝福を与えると言っているんです。さて、63章に入りますと、ここでは一転して、イスラエルが罪を犯して、再び罪を犯して、主の裁きを受けるということが書いてある。エドムから来る者、ボツラから神父の衣を着てくる、この者は誰か。この後ですね、2節、なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。私は一人で逆舟を踏んだ。逆舟っていうのは、ぶどう酒を作る、ぶどうの実を潰す船のことです。で、どうやって潰すのかというと、素足になって足でぐちゃぐちゃ踏むんです。これが逆舟を踏むということで、汁が、そこに溜まると、一番、そこに穴があって、そこから流れ出て、それが、集められて、ブドウ酒の元になっていくわけです。発酵してブドウ酒になります。酒舟の中で、いっぱいブドウの実をぐしゃぐしゃ踏みますと、何が起こるかというと、ビシャーッとこう、汁が飛び散りますね。で、踏んでる人の着物を赤く染めます。その情景を歌っているわけで、これが人間の血が、神様の裁きで、降りかかってくるというんです。その裁きをするのは一人で、私は一人で逆舟を踏んだというか、神ご自身が裁き主としてイスラエルの民を懲らしめるというのが、この箇所の持っている意味です。で、その通りになっていくわけです。予言はそんな風に実現していくんですけども、まあ、そんな意味で流れを読んでいただいて、63章の7節は、その後、なんとそのような罪深い神の裁きを受けていくイスラエルの民であるのに、主なる神様の愛と顧みがあるんです。まあ、このあたりはもう福音書、新約聖書、あるいは新約時代の福音書の中にいるみたいですね。罪深いどこまでも神に背いていく人間を神様が愛し許して、イエス様の愛で、十字架の愛で許していくっていうのにもう重なっていきますが、7節。私は主の恵みと主の屈しい御業を褒め歌おう。主が私たちに報いてくださったすべてのことについて、その憐れみと豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への豊かな慈しみについて。主が仰せられた、誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。モーセが記した、語った、申命記の中の荒野を旅するイスラエルに対して、この言葉がありましたね。神様は、神様に背く民を 背負い、抱いてこられた。そういうことが繰り返されています。ところが、この63章の15節から、イスラエルは神様に対して、訴えます。15節、どうか天から見下ろし、聖なる輝かしい御住まいからご覧ください。あなたの熱心と力ある御業はどこにあるでしょう。私へのあなたのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですかと訴えていくんです。そして16節、誠にあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よあなたは私たちの父です。あなたの皆は常しえから私たちの贖い主です。救い主ですと言ってるんですね。で、まあ、こう言って神様への訴えと嘆きと、そして、まあ、悔い改めの言葉が64章の終わりまで続くんです。でも、私たちは、これが真実な悔い改めと神様への訴えかなと思うんですが、実際はそうではなくって、神様は、それは見せかけだと。不真実な悔い改めではないかと、見ておられたと、イザヤは記すんです。なぜそう言えるかというと、次の65章、今日の箇所の2節。私は反逆のために自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに、一日中私の手を差し伸べた。この民はいつも私に逆らって、私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、レンガの上で香を焚き、墓地に座り、見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立って、俺、私に誓えるのは、私はあなたより聖なるものになっているという、おごり高ぶりですね。これは私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。見よ、これは私の前に書かれている。私は黙っていない。必ず報復する。私は彼らのところに報復する。山の上で甲を焚き、丘の上で私を知ったあなた方の咎と、祖知ったあなた方の咎と、あなた方の先祖の咎とをともどもに、私は彼らの先の技を、の仕業を図って、彼らの懐に報復すると主は仰せられる。大変、神様のお叱りは厳しいですね。その後も偶像崇拝を続け、神様の御心に背き続ける民を、悲しみ、怒り、裁いておられる。で、そのことを、今日の、この、イスラエルの歴史を通して、イザヤ書の後半に描かれているということを、大きな流れの中で見ておきたいと思います。そんな中で、イスラエルが救われていく約束があり、異邦人も救われるという約束があるのが、この65章なんですね。で、その神様のご計画について見ていきたいんですけども、65章の1節に、私に問わなかった者たちに、私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。米印のある注釈を、聖書を持って、注釈のある方を見られたらお分かりのように、私の名で呼ばれなかったという意味なんですね。神様の名で呼ばれない、つまりイスラエルは神様の名で呼ばれている。 選民選びの民です。全世界全人類を救うための道具としてのイスラエルですね。ところがイスラエル民族以外の国民、つまりこれがしかもその人々の側から言えば神様に問いかけもしない、神様からも問いかけられない異邦人のことですよ。例えば私たちは偶像崇拝の国にいますね。偶像崇拝の宗教や文化や習慣を持っています。まあ、木や石で作ったものや死人を拝み、動物を拝んで、人間を拝んで自分は神だと言って、神なんかないと言っている。それが当たり前で。そうでない、誠の神でない宗教が大変こう、いっぱい人々から信頼されている。それでいいじゃないかという、ね。そういう国なんです。それが異邦人なんです。異邦の国なんです。私たちは当たり前だと思っているんです。神様はそうではない。お怒りなんです。反逆すると。ね、まあ、異邦人は初めから誠の神様知らない。正しているのは誠の作り主の愛なる神様知らないんです。神様がモーセを通して実会で私の他に神はないと言われ、偶像を作ってこれを拝んではいけないと言われた。そういう実会持ってないんですよ。だから、私たちの国の9割以上がほとんどと言ってもいいです。誠の神様。を信じないで、そうでないものを拝んでるんです。今日ここで読んでるのは、ずっと昔のイスラエルの国の話ではないんです。神様から見たら、異邦人の私たちもまた、この当時の異邦人と同じような生き方をしてるんです。それが、この一節に、そういう異邦人に、私に問わなかった者たち、ね。これが現状です。ラブソナタに2000人ほどが入った。まあ、韓国からの人も入れて、2300名、400名の方が救われた。でも、ほとんどの方、行った方は本当にすごい素晴らしいと思ったけど、やっぱり尋ね、求めない、探さない人の方がはるかに多いです。ところが、一節の終わりに、私はここだ、私はここだと言った。これが、異邦人に対する神様の愛の呼びかけです。それに対して、その異邦人全人類のために起こされたイスラエルの国が自分の使命も忘れ、尊さも忘れ、反逆し、神様に逆らっている。これが先ほど見た2節から7節です。それに対して8節から16節。今日のイザヤ書65章8節から16節は、さらに主の怒りが爆発します。そして、それなのに神様の祝福もまた約束として語られているんですね。まあ、そんなことを今日の65章を読む中で前からの関連で大きな流れの中で見ておきたいと思います。しかし実はこのイザヤの65章の予言というのはですね、イエス・キリストにおいて実現していくんです。 その異邦人も神に背くイスラエルの民も共に救われる。神の計画が使徒パウロによって書かれているのがローマ人への手紙なんです。よろしければここはできるだけお開きいただきたいんですが、306ページ、20節。またイザヤは大胆にこう言っています。つまり今読みましたイザヤ書65章あたり、私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。パウロという人はね、もう700年も800年も前のイザヤの予言を引いて、そしてのお話を進めているんです。で、ユダヤ人のイエス様のお弟子たちは、十二使徒と呼ばれました。で、一人ユダはイエス様を裏切って、自殺していきました。首を切って死にました。ところが、残りの11人はそれぞれ役目を果たします。で、ところが、使徒たちが伝えた相手は、イエス様の救いを伝えた相手はユダヤ人なんです。どこまでも自分たちの民族の範囲の中でイエス・キリストを伝えた。イエス様は全世界に出て行って全ての人に福音を伝えなさいと言われたのに、彼らが相手にしたのはユダヤ人なんです。そんな中で神様が迫害を起こして散っていった先で異邦人が救われてくる。でもその異邦人が救われていくのを不思議に思った。ユダヤ人クリスチャンは。それで神様は異邦人、つまりユダヤ人以外の全ての人に福音を伝える特別な使徒がいる。それをユダヤ人のキリスト教迫害者のチャンピオンのサウロという若者に白羽の矢を立てた。彼はユダヤ人の家に生まれたけど、ローマの市民権を持ち、大変高い教養を身につけ、ギリシャ語を堪能に話し、そしてお金もあった家。でもユダヤ教に熱心なあまり、クリスチャンを捕まえては投獄したり殺すのを躍起になっていたそうです。エルサレム中を荒らし回って、遠く北のダマスコに、今のシリアのあたりですね、行こうとした。途中で復活のイエス様に出会って、自分が迫害していた方が本当のメシア、旧約聖書で約束されていた救い主だと分かって、悔い改めてイエス様を信じ、イエス様からあなたは異邦人に福音を伝える使命を与えると言って、伝えた。パウロがいなかったら今の世界はないですよ。人類の歴史。だから、今のトルコ一帯とか、海を渡って、ヨーロッパに渡って、ギリシャ半島から、そして、ずっとイタリアのローマまで、先に、スペインまで行こうとした。こういう、パウロは、まず、自分がローマにいるクリスチャンに書き送った手紙で、そこにこの言葉があったんです。つまり、このことが、この、私を尋ねない異邦人が 求めると言っていたことは、今私がやっていることで、あなた方が信じてきたんですよと。11章の13節。12節読みましょうかね。もし彼らの違反が世界の富となりというのは、イスラエルが、彼らとイスラエルの国が違反した。神様の契約に違反した。それが世界の富となり、彼らの失敗が、イスラエルの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。13節。そこで異邦人の方々、私たちユダヤ人以外の、イスラエルの人以外のものはね、私は異邦人の使徒ですから、自分の務めを重んじています。ユダヤ人でありながら、異邦人の使徒として使命を受けたので、私は、やってるのは、実は、イザヤの予言の通りなんだと。私を求めないものに見出されるというのは、ユダヤ人がイエス・キリストを十字架に貼り付けにして、見殺しにした。で、ユダヤ人は今でも拒んでるの、体制は。その間に、異邦人の間にイエスさんの救いが広がった。それが、キリスト教会なんです。クリスチャンというのはなんか大きく見ると、イエス・キリストを信じている神の選びの民となったのが、霊的イスラエル。それは、イスラエルの人が神様に反逆してくれたからです。ユダヤ人がずっとイエス様を拒み続けていたので、使徒パウロは異邦人の方に使わされ、先に異邦人が広がって、今の2000年間の歴史がある。で、教会が、キリスト教会がユダヤ人をバカにしてはいけませんよというのは、その後、オリーブの神学で、オリーブの木の奥義で、元の純粋なオリーブに野生種のオリーブが、これ実は11章なんですね。ちょっと10章と間違えて書いてますが、11章の17節に野生種のオリーブが、この元木のオリーブに、接ぎ木されている。で、野生種だったものが元の枝に対して、つまりユダヤ人に対して、イスラエルの国に対して、誇って見下げてはいけないと言ってる。24節。ローマ11の24。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これら栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につながれる、継がれるはずです。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それは、あなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われる。ユダヤ人はこのまま滅んでしまうのかという、そうではなくて、今異邦人の時で、キリスト教会の数が一定数満ちると、つまり異邦人の完成する時、その後、元の木のイスラエルが救われる。今、ユダヤ人の中で、ユダヤ教徒の人が、イエス様が救い主だった、メシアだったということを信じて、数が増えている。その人たちのことをメシアニック銃と呼ぶんです。イエス様は言われた、世の終わりに、イスラエルが信じるようになると言っている。黙示録によると、最後にイスラエルが改心して、世界中に宣教師になって出ていくというのを黙示録は言ってるの。すごい時代に来てるんですよ、私たちは。 ニュースも学校も歴史も何も教えないです。いまだにキリスト教会もユダヤ教伝道をしたり、ユダヤ人のために祈るのはおかしいと言っている。でも、元の木を、枝を大事に神様は思っておられる。それがいい。そういうオリーブの木の奥義がパウロによってもう2000年も前に私たちに与えられている。要は、イスラエルも異邦人も共に救われるのが神の計画なんだ。ちょっと、今から3000年近い前の予言が、今の時代にこんなふうに実現しているのを私たちは今は知ることができるわけです。今お話ししているのをこの絵で、見ておいたらいいのかなと思います。この世界を作られた神様がこの超自然の世界をお作りになり、そしてこの現在の世界をお作りになり、物質世界ですね。で、最初作られた時とても良かったんです。エデンの園はここにありました。で、神様に背いて人間は堕落して、人類はこういう堕落の道を下へ下へと下っていって、最後はこのまま行ったら滅びに行ってしまうんです。で、聖書はそういう計画を語っているんです。全体像、最初に言いましたように、個人のミクロの救いとともに、最後にここへ行かないでこっちへ行けますよと、天国へ行けましょう。これがイエス様が、場所の用意ができたら行ってあなた方を迎えますと言われた箇所なんです。イ・ジェン先生語られたのはそこなんです。ここへ行く計画持ってますかという話なんです。お金ができ、地位ができ、人から信頼され尊敬されていい人生を送っても、こっち行ったら何もならないでしょという話なんで、ここへ行くためには行いによってはダメですよ。一人も行けませんよ。正しい人は一人もいませんよ。救い主が、この世界に、これ約束の救い主が、2000年前のイエス様がここに来て十字架にかかって死んで蘇られた。十字架の死も復活も全部約束されていたんです。その通りになったでしょう。その通りになったのが、私の罪の身代わりでしたと信じる人がクリスチャン。いえ、結構です。いりませんという人はそれでいいんです。仕方がない。結果的にはここへ行ってしまうんですが、すぐ行かないんです。すぐ行くというふうにキリスト教は教えてきたんですが、行かないんです。いや、聖書は、死んだら黄泉の世界に行くと言っている。ハデスとかシオールという世界なんです。ここは、ゲヘナとギリシャ語で言われていて、金持ちや乞食のラザロが行ったのは、ハデスというところです。旧約聖書の生徒たちが下ったのもシオールというところで、彼らはどうなったかというと、イエス様が死んで、葬られて、予備の世界で彼らを解放したと、エペソ人への手紙で言ってますから。イエス様の十字架のそばで死んだ人は、思い出してくださいと言ったら、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言われたから、実は彼は予備の世界に行かないで、天の御国へ、肉体はないけど、そこに行っているんだ。 クリスチャンは黄泉の世界行かないでイエス様を信じた途端にパラダイスに行きます。このことはこのイザヤ書にはまだ書いてないんですが、新約聖書にそのことがあって、 でもじゃあイエス様を信じないで死んだ人はここへ行ってるのかって、そうじゃないんです。神様はイエス様を知らないで聞かなかったり受け止め損なって死んだ人を最後の審判で裁きを与える言われた。だからこのことを後で今から見ていきたいと思います。ここにあるのが千年王国です。これはエデンの園のレベルですから、千年王国は終わりが来ます。千年王国でそこで終わりだと言っているのがエホバの証人です。私たちは天国と地獄があります。ラッセルというエホバの証人を始めた、物言いの音を始めた人は地獄が怖い、天国も嫌だ、だから千年王国で終わりだと言ってあれを始めたんです。物見の音、お気の毒ですね、そこで終わる人は。はい、65章に戻ります。あ、ごめんなさい、せっかく11章開いてますから33節を一緒に、33節34節一緒に読んでおきましょう。33節どうぞ。ああ、神の知恵と富は何と底知れず深いことでしょう。その裁きは何と知り尽くしがたく、その道は何と計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。はい。神様のご計画っていうのが、イスラエル民族や異邦人の歴史も全人類の歴史を含めて、こういうご計画で進んでいるんです。では、イザヤ書に戻ります。65章。今日の聖書の箇所です。まあ、これだけの背景を見てないと、ここは読めないんですね。読んでもわからないんですが、簡潔に言いますと、17節から、の箇所は、新しい天と新しい地を創造するというのは、この絵でいくと、ここのことではありません。ここではありません。なぜここではない？新しい天と新しいと言われるのは、他にもあるんですが、永遠の天国のことではない。地上で大きく作り変えられる地上の歴史があると言ってるんです。で、17節から20節を見ますと、そこでは赤ちゃんの時死ぬ人もいないし、もう寿命が満ちないで死ぬ人もない。100歳で死んだら、まあ、呪われたものとされるというね、長生きするわけです。どのくらいか、木の寿命ぐらい生きると。で、これをね、霊的な世界として解釈するっていうのは、まあ今までずっとあったんですが、文字通り言葉通り信じる。例えば創世記の一章が6日で天地を創造したというのは、近年のキリスト教会はそんなことはないと言って進化論的な宇宙論や自然理解の中で、創世記一章から十一章までは神話化しちゃうんだ。あれは神話だと。でも私たちは神が天と地を創造したというのは、文字通り創世記一章そうだったというのは、今、バイブルクリエーションで学んでいるとですね、ジョン・ハートネット先生なんかが宇宙のことも話してくれました。同じことがここでも言えるんです。そんなことがあるのか、例えば見てください。25節、後半ですね。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食い、蛇や塵をその食べ物とし。これは前を見ていただいたら、どこでこんなことがあったんでしょう。 エデンの園ですよ。エデンの園でそういう世界があったのをもう一回そこへ戻す。ここで失楽園です。ダンテの。でも、イエス・キリストによって福楽園ですよ。再臨のイエス・キリストによって。楽園から失墜して楽園にイエス様によって戻れる。これが聖書の大きな流れです。でも、そのことをこの65章は私は言っていると理解しています。さて、ヨハネの黙示録っていうのを、もしお開きなら22章ですけども、前に出しました。ご覧ください。黙示録22章は、都の大通りの中央を流れていた川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。また、その木の葉は諸国の民を癒した。病気があるんです。つまり、天国だと永遠の御国だと言われたけども、病気があり、癒しが必要だということは、これは天国ではない。まあ、そう理解もすることもできますが、むしろ、この流れの中で言えば、まさに、そうですね。先ほど見たところに当たるわけです。で、このことを、黙示録の22章というのはまさに65章の17節から25節の箇所です。これは、千年王国時代の表現ではないかという聖書学者もいます。私はそうだと思います。で、20章に戻ると、千年王国のことが書いてあって、悪魔が千年間縛られて閉じ込められる。なんで神様は地獄なんて恐ろしいとこを作ったのかっていう、神様に背き、人間を堕落させた悪魔を縛るため、投げ込むところです。千年の終わるまでは、だから悪魔が暴れないので、千年王国の平和な時代があります。そして、黙示録の同じ20章には、中ほど、彼らは一回言って、キリストと共に千年間王となったという。そして、その他の人は千年の終わるまでは一回らなかった。で、あまり千年という数が出てこないから、千年というのは、もっと霊的な解釈をすべきだということもありますが、創世記の一章が6日間で作ったと言っているように、ここで千年間での、こういう時代があるというのを、私たちは信じるべきではないでしょうか。キリストと共に千年間王となるという約束すらあります。で、先ほど見ました千年間というのが聖書にこういう記述があるんですが、その後ですね、先ほど来私が死んだ人はゲヘナに行かないで地獄に行くと言っていることを、最後はね、死んだ人が神様の裁きの前に立つんです。千年王国が終わって、最後にもう一回反逆があった時に、裁きの座で、大きな白い御座で、そのお方の前で一人一人が自分の行いに応じて裁かれるんです。裁かれる人はどうなるか言うと、海やその中にいる死者を出した。死もハデスもその中にいる死者を出した。人は死んだら地獄に行かないで黄泉の世界に行くと言いましたが、それで終わりじゃない。復活するんです。裁かれるために。そして神の裁きを受けます。なんと死もハデスも火の家に投げ込まれるとあります。だから第二の死と呼ばれます。 保護ですね。
だから読みの人はこっからここへ行かないで、この裁きの世界に復活して裁きの座でこっち行くかこっち行くか決まる。
私たちは先祖がどうなったかどうかというのは神様に委ねるべきですね。そして私たちはイエス様を信じて直行すべきですね。この計画を聞いて、わかりました、そうしたいですという人がクリスチャンです。さて、今日はもう一回そのことを黙示録が出ましたから、ここの箇所を書いているのはここです。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。死もないって言うんですから、22章はまだ死の匂いがするんです。21章には死がない。これが永遠の神の国です。まあ、私たちは、この地上にいる限り、イエス様のことを信じて、確実に天国に行ける約束が与えられているんで、こんな風に祈ればいいんですね。天のお父様、長い間、自分勝手に生きてきました。あなたに背いてきました。人生の目的地を知らず、永遠の目的を知らず、無目的に生きてきました。十字架にかかり、私を天国に導いてくださるイエス様を、私の救い主として信じます。私をお許しください。これからの残る人生をあなたの役に立つものとしてお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。この祈りにアーメン、その通りですと自分に当てはめることができる人は、イエス様は受け入れて、道となって天の御国に迎えてくださいます。どうか、まだ、その、将来のことを決めてない方は、どんな計画にもまして、もう、今日、この情報を持って、何を優先順位にするか、そのことをお考えになって、受け止めていただきたい。詩編の66章、最後の終わりに、詩編じゃない、イザヤ書の66章の終わりに、こうあります。22節、私の作る新しい天と新しい地が私の前でいつまでも続くように。これは新天新地でしょうね。あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。そこでは礼拝がある。異邦人もユダヤ、イスラエルの民も一緒に永遠に神を礼拝する。24節。彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。その氏は死なず、その火も消えず、それはすべての人に忌み嫌われる。あまり思いたくないんですが、やっぱりいいことばっかりではなく、ここのことも予言してるんです。ゲヘナのことも。どちらを選ぶでしょうか。イエス様を信じるか信じないかだけです。イエス様は65編の17節で言われました。18節。65編18節。だから私の想像するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを想像して喜びとし、その民を楽しみとする。神様は私たちと一緒にいたいとおっしゃってくださるんです。そのお方のもとへ行きたいと。願うのは正しい価値観のに基づく選択ではないでしょうか。お祈りします。神様、あなたが罪深い私たちを 救い出し、私たちを喜び、楽しむと、楽しみたいと言われました。どうか、一人一人が正しい選択をし、計画に基づいて、神様の計画に沿って決断できますように。イエス様の御名によってお祈りします。